どうも、片山真一です。今回はですね、信頼目的に続いて何を伝えたらいいのかという話ですね。順番の話ですよ。次に伝えることはあなたの理念です。理念。あなたがこの世界をどんな風にしたいと思っているのかという理念を伝えるっていうことです。これが非常に大事ですね。もうこれが全てなんですけど、今この 3つ目に言うことっていうのは、順番間違えないように気をつけてください。理念をしっかり伝えるっていうのが大事です。で、理念を伝える、これは一人一人違うので、一概にですね、この理念がいいですよっていうのはないんですけれども、できるだけですね、その世界観というのを広げて伝えた方が、響きやすいですよ。例えばですよ、例えば私は、僕静岡県に住んでいるんですけど、静岡県のお年寄りがより豊かに生活できるようなことをやっていきたいっていうよりかは、そうすると静岡県の人にしか響かないですからね。それよりかは日本中のお年寄りがって言った方がいいですよね。それからより豊かにっていうよりかは、より豊かっていうのが非常にですね、これは具体性が低くて、ざっくりしてるんで、イメージがわからないですよね。より豊かにってどんな感じなのかっていうことなんで、なんで日本中のお年寄りが、そうですね、日本中のお年寄りが、お金の心配なく生活していけるとか、日本中のお年寄りが、自分に合った食事をとって健康的に生きていけるような国にしたいとか、そういうふうに伝える必要がありますね。そうなってきた方が響きやすくなってきます。で、もっと描写した方がいいですね、本当は。健康に生活できるってどんなことなのかってことですよね。日本中のお年寄りが、毎朝1時間ウォーキングができるぐらいの体力と、体の健康、体が健康になるような国にしたいとか、またまた病院がいらなくなるような国にしたいとかね、そういうふうな具体的な描写が欲しいですよね。そうすることによって、どのこのっていう理念が始まってくるわけですよ。この理念に関して本当に、一人一人違うので、その情景を描写するように伝えるっていうことをね、念頭にやってみてください。順番としては、はじめに信頼を、信頼してもらうために、あなたは何者であるのか、あなたは誰なのっていうことに答えること。それから、その次にやることとしては、あれですね、目的ですよね、目的。自分の、あなたのメッセージを読む目的というのを、相手の中で作ることですね。メッセージを読むことによって、こんな風になりますよっていう未来を見せてあげることです。で、その次にやることが今言った理念ですね。理念を伝えることです。私はこういう理念のもとに活動してますよってことを伝えることですね。理念は本当にね、地域的にも広い方がいいし、本当だったらですね、時間軸も長い方がいいですよ。今だけじゃなくて、過去も未来も含めて、ね、未来の子どもたちが、今の子どもたちが大人になった時に自分の夢を叶えられるような世界にしたいとか、そういうふうに、時間軸もできるだけ広げてやってみてください。その方がいろんな人が、共鳴してくれやすくなりますからね。はい、よろしいでしょうか。では今回は以上です。失礼します。